小田巻虫の夜が近く。ここからの時間は喫水の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇な時間、夜が時間を使っていい時間、夜が時間をお届けする小田巻虫の夜が時間です。第23回目の今日のテーマは卒業論文。今日は私が執筆した卒業論文についてのお話です。さて、ここ最近バタバタしてたのはですね、私は大学4年生なので卒業論文を書かなきゃいけないということだったんですが、なんとか、もう本当になんとかですが、昨日12月18日に提出しました。これね、なんとか卒業にこぎつけたんじゃないかなと思います。で、今日はその卒業論文を、書いた、きっかけみたいなことをちょっと喋りたいなと思って、さらに卒業論文の内容にも触れていきたいなというふうに思っております。いつだったか忘れましたけど、私が本編に出た時に、リスナーさんから、卒業論文を前日にこう、ギリギリになって書いたから、あんたは気をつけなさいよっていうことの忠告をいただいたような気がするんですが、結局私も3日ぐらい前からバッタバッタして、一回はですね、深夜の0時ぐらいから、夜が明けて夕方の4時まで飯も食わずにずーっとやってました。もう本当に後悔しましたけど。で、そんな中完成させた卒業論文の題目は、これです。アイデンティティ問題とその解決。一盲人のアイデンティティ変容を事例として。私は社会学を専攻しております。社会学ってそもそも何かっていうと、私の解釈なんですが、心理学は人間の、こう、行動の、を論理的に思考する。まあ、分析したりとか、客観視したりとか、すると思うんですけど、その対象が社会になったのが社会学だと思ってます。まあ、社会で起こる問題の背景とか、メカニズムとかを、調査して、分析して、まあ、論理、的に思考する学問だと思ってるんですが、そんな中で私は、視覚障害者というか盲人の、が自分、盲人という自分、難しいんですが、自分が盲人であるっていうことを受け入れていくまでのその変化みたいなを、分析してみました。対象は私です。私自身が、まあ、今まで22年間生きてきた中で、ずっと私は実は盲人であるっていうことを、まあ、すごくこう嫌がってて、で、しかも、盲界ともずっと関わりたくないと思ってきたんですよ。で、ただ最近は全然そんなこと思ってないんですよ。むしろ別に積極的に関わればいいじゃないかって思ってるので、その、背景には、こう、どういう、こう、ことが絡んで、いたのかなっていうことを分析しようという気になってやってみました。なんか実際やってみてなんですけど、とにかく、やっぱり、周りの力がすごく大事だなっていうことと、あとそれから、やっぱり見えないっていうことに価値を見出すみたいなことがあれば、障害者と盲人ってそもそも違うと思うんですよ、私。視覚障害者っていうのは、社会的に何て言うんですかね、ハンディキャッパーとして枠組みされるみたいなことだと思うんですけど、盲人ってやっぱり一つの文化があると思うんですよね。展示だったり、それからスポーツだったりとか、まあ、他にもいろいろありますけど、そういう一つの、文化を持った集団がこう、盲会であって、その構成員が盲人だと思ってるんですけど、この盲人っていうことを受け入れない限りは、なかなか障害者っていうのも受け入れづらいし、逆もしかりだと思うんですが、っていうことが、明らかになりました。まあ自分で分析してみてよかったなと思うんですが、用紙をまとめました。1センチ程度で用紙をまとめなきゃいけなかったので、この論文で具体的に何を明らかにしたのかっていうことは、すでにまとめてありますので、この分析を、分析じゃない、用紙を、使って、皆さんにもこの論文の内容をお知らせしていきたいと思います。 はい。ということで、ここからは、ポッドキャストのみの配信となります。さて、先ほども、ご紹介しましたけれども、そもそも私がこの論文を書こうと思ったきっかけをもうちょっと詳しく喋ろうと思います。私のその、専攻の社会学で、最初は、まあ、なんか、入学した時は、こう、家族の問題とか、結構、こう、問題意識としてはいろんなところに向いてたんですね。で、3年生になる前に、卒業論文を見越して、どういう風な先生のところで、卒業論文書こうかななんて話をしてた時に、こう、盲人っていうのは独特の文化があるんじゃないかと思って、それでぜひ、ちょっと盲人の文化みたいなのを、書いてみたらいいかなということで、思ってたんです。で、その時に、知り合いの方から、生涯学という学問を教えていただきまして、この生涯学っていうのが、こう、今までの障害者の捉え方とはちょっと違って、障害者を、まあ、一つの文化とか思った民族とか、そんな風にこう扱っていって、こう、障害者のあり方とか、社会性みたいな、そういうことを研究しようみたいな学問があるそうで、これを紹介されまして、ああ、面白いなと思って。いや、まあ、単純に障害学をやってもどうかなっていうのと、まあ、障害学の先生ってうちの大学にはいないので、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、学生というか、学部生ができる範囲で言えば、まあ、こんなところかなということで、最終的にはアイデンティティというところにたどり着きました。で、このアイデンティティにたどり着いたのが、その障害学を、の本を読んでた時に出会った、静岡県立大学に今いらっしゃる石川淳先生、という方がいるんですが、全盲の社会学者の方なんですけれども、この先生の本に、アイデンティティゲーム存在証明の社会学っていう本が、出てまして、サピエにも上がってます。1992年に出た本で、信憑論者から、出てる本です。で、まあ、これにあって、それで、ああ、アイデンティティ問題っていうものがそもそもあるわけねということに気づいて、それで、まあ、いろいろ考えた結果、最終的にはこの論文を書くことに落ち着きました。字数は2万4000字以上と決まってるので、私も2万4000字ちょっとぐらい書きました。で、それにはですね、概要書っていうのをつけなきゃいけなくて、うちの大学はですね、論文なんかだとよくあるんですけど、用紙、ですね。要約みたいなやつを1センチ程度でつけなきゃいけないということで。まあ、論文の内容をざっと紹介するには、この用紙を、読んでいくのがいいんじゃないかなということで。今から私がこの用紙を、皆さんにご紹介したいなと思います。で、用紙読みながら、ちょいちょい、わかりづらいところは解説していこうと思います。本論は、視覚障害当事者である、筆者自身のライフヒストリーを事例として、盲人と視覚障害者のアイデンティティの変容を分析し、アイデンティティ問題をどのようなプロセスで解決したかを明らかにしたものである。まあ、ライフヒストリーって言うと、まあ、単純に言えば、そのまんまなんですけれども、こう人生の、こう、記述ですね。こう、どんな風な、人生を送ってきたのかっていうのの客観的な事実の記述になります。で、まあ、アイデンティティ問題っていうのは後でまた説明します。では次。視覚障害者は、当事者集団のことをしばしば盲会、その構成員のを、盲人と呼ぶ。この集団は単なる当事者集団ではなく、独特な文化を持つ一つのコミュニティを形成している。また、見えるものを請願者と呼び、見える人と見えない人という区別をしている。当事者の方には、お馴染みかと思いますが、まあ、盲人。で、まあ、 当事者だと言いますよね。最近はもう結構言い方としては減ってきましたけど。で、まあ、儲かいっていうのも割と言いませんかね。例えば、展示毎日なんかの、一面というか最初の見出しが、内外儲かいニュースですよね。っていうことで。筆者は過去、盲人というアイデンティティを受け入れることができず、儲かいを拒絶していた時期があった。高校生ぐらいの時までずっとそうだったんですけど、本当に嫌で、こう、独特の空気感みたいなのが、ちょっと好きじゃなくて、ずっと請願者とばっかり遊んでた時期がありました。しかし、現在は見えることを受け入れており、自分自身に対する捉え方の変化が見られた。本論では、これを題材として取り上げ、儲かいとは何か、アイデンティティ問題とは何かを説明した上で、自身の経験を、アイデンティティ変容という視点から分析した。まあ、アイデンティティ変容って、まあ、純粋にこう自分の中で、この見えない人っていうか、自分の中で盲人とか障害者っていうのがどんな風にこう、変わってきたか。例えばこう否定的に捉えてたのかとか、肯定的に捉えてたのかとか、そういう変化をまあ分析しましたよということです。石川純、アイデンティティゲームによれば、アイデンティティとは存在証明であり、人は存在証明を失うとき、アイデンティティ問題に直面するという。まあ、自分とはとか、自分の価値とはみたいな、こう、そういうのを存在証明する。自分が必要だっていうか、自分というものを、持つ。まあ、よくアイデンティティって自我とか、言ったりしますけど、一番簡単なのは、ID カードですね。アイデンティティカード。で、これで身分証明書ですけど、私が私であることを証明しているカードですね。で、そういうのを、例えば、がなくなったとき、例えば、なんでしょうね。まあ、一つの例としては職を失った時とかかもしれませんし、もちろん中途で失明するっていうことも見えるっていう能力を失った時ですから、まあ、存在証明。あとはなんかこう、まあ、結婚の反対の、まあ、離婚ですとか、は、まあ、存在証明を失う時なんでしょうかね。自分を失う時。で、そういう時に直面するのがアイデンティティ問題だと、この本では、言っているということです。上記の文献を出発点として、筆者は自身のライフヒストリーを記述し、それぞれの時期に盲人というアイデンティティをどう捉えていたかを、客観的に分析した。その結果、自身のアイデンティティ問題を、構成する要素は盲人であることと、障害者であることの二つが独立して存在することが明らかになった。なんかこう、ずっと自分の小学校の時から今までのことずっと書いてきて、盲人っていうのはこう、例えば盲学校とか盲会とか一つのこう、そういう文化だってさっきから言ってますけど、そういうのは受け入れられる時があるんですよね。展示とか、いろいろありますけど。でもこう、障害者としてこう、自分はできない、あんたはできない人だみたいな風にこう見られるのは、まあ好きじゃなかったし、今でも受け入れられてないかもしれませんけど、でもそれが見えないってことが受け入れられてないと、盲人っていうのは受け入れられないし、障害者っていうのもまあある程度はこう許容できないし。で、逆に障害者っていうのが、許容できてなければ、こう、盲人っていうのは当然ながら見えないことが前提の手段ですから受け入れられないと。いうことで、障害者と盲人って別なんじゃないかなっていうことに気づいたと。まあこういうことを言ってるわけです。そして、儲かいにおいて、筆者は無意識に役割分担を行っていた。役割分担っていうのはよく社会学で言われる話なんですけど、まあ、何かしらの制限を受けている集団とか、例えば障害者の中でもいいんですけど、で、健常者というか、そういう人のようにこう振る舞ったりとか、上下関係ができたりとか、こう優劣がつけられたりとかみたいなことで、こう役割分担が行われて、それが、こう社会では常に変化しながら、 こう入れ替わり立ち替わり、いろんな立場に人が立っていくっていうのが、あの、役割分担なんですね。例えば、そうだな、変な話ですけど、例えば火事が起こったりした時に見える人は、全然、煙で視界が遮られちゃうと動けないですけど、そこで助けたのは、普段から目を使っていない、盲人でした、みたいな話もたまに聞かれますけど、まさにもう役割分担で、そこに、弱者と、多数派っていうのが逆転したみたいな。で、こんな役割分担がありましたけど、私が言いたかったのは、これ、盲会の中でも、盲人同士でも役割分担がありましたよと。例えば、私は、盲会を拒絶してた時には、ちょっとこう、できるやつみたいに振る舞って、こう、お前らとは違うんだぞみたいな、こう、ことを思うことで盲学校でなんとか生活できていた、自分を保てていたし、でも今は逆に、やっぱりこう、大学でこう、当事者が周りにいないで一人でこう考えて一人で生活してると、こう、そのうち行き詰まることがあるんですよ、授業の。なんか時にどういうふうにこう先生にサポートをお願いしたらいいかとか、見えないってことを説明するにはどうしたらいいかとか、でそういう時に逆に今度は私が頼る番になって、彼らの方がいろいろ知ってたりするっていうことで、やっぱり役割分担が常にありましたよということを言いたかったのがこの文章です。さらに筆者は他者が自分のアイデンティティにどう関わっているかを分析するため、自身とよく行動を共にする知人にインタビューを行った。その結果、自ら関わる他者を選択し、積極的に関係を築くことで、盲人と障害者である自分を受け入れようとしていたことを明らかにした。まあ、簡単に言うと友達にインタビューしたんですよ。見える友達にインタビューして、まあ、私の印象を聞いたんですね。こうで、私も常にこう、大学に入ったからも随分考え方が変わりました。そんな感じで最初の時の印象と、最近の印象と聞きました。で、例えばなんですけど、あまり目が見えませんけど、気にしないでくださいとか、私はそういう風に言ってて、大学に入った時に。なんで言ってたかって今考えると、見えないからできないみたいな風にあまり見られたくなかったんですね。できるだけ請願者と同化したかったっていうのがあって、そんな風に、こう、言ってました。でも最近はそうじゃないんだよっていうことを自分でさっき書いたんですけど、まあ、他の人から見た時どうだったかっていうのも書いて、そうだった。そんな風にこう、あんまり、こう、触れて欲しくないのかなと思ったけど、実はそうでもなかったとか、こういろんな意見が出てきました。で、そこから分かったことは、自分から、こう、なんていうんですかね、こう、アイデンティティを受け入れるために、こう、盲人であるとか障害者であるってことを受け入れるために、受け入れようと努力して、こうある程度、こう、人を選んでるっていうことが、分析から分かってきました。例えば、なんていうんですかね、こう、助けてあげようとか、なんか障害者はできないっていうことを前提にしてる人とは私はやっぱり関わりたくないなと思いますし、そんな風にこう、区別されても、一向に自分っていう、この盲人と障害者っていうのが受け入れられませんから、ある程度肯定してくれて、かつ、自分の中で変化をもたらしてくれそうな人、を、まあ、選ぶことで、こう他者と積極的に関わることで刺激をもらって、自分でこう受け入れようと努力してるんだなっていうことをこう分析して明らかにしましたと。で、最後ら辺です。最後ですが、以上より自身が肯定的アイデンティティを、得るためには社会における進路の設定、自身の能力の把握とその能力に合致した選択、他者との適切な関係構築の3つが重要な通過点を、経ていたと結論付けた。まあ、簡単に言うと、まず自分がこの盲人というものをしっかり受け入れるためには、 確実な進路の設定ですね。だから、私の場合は小学校は両親の意向とかもあって、普通の小学校で勉強したんですね。それはこれから生きていくのは、大多数が請願者の世界なんだから、請願者と きちんと関係を築いて、いく力を身につけなきゃいけないし、そういうのは障害を克服するとかってことも含めてですけど、やっていかなきゃいけないよっていうことがあって、普通の小学校を選びました。で、こんな風にしたことによって、私は、請願者の中で、自分が盲人であって障害者であるっていう、このアイデンティティを、まあ、勝ち得たっていうことなので、しっかりとその、方針を定めておく必要があると。で、それから自身の能力の把握と、まあ、その能力に合致した選択っていうのは、まあ、今自分ができること、まあ、とできないことっていうのをしっかり分けて、しっかり自分に合ったところを選択する必要がある。例えば、小学校はさっき言ったように普通の小学校だったんですけど、中学校になると逆に今度はできないことがどんどん増えていきますよね。まあ、勉強もスピード速くなるし、いろんな部活動とかもできないことたくさんありますから、そうすると、そういうみんなとの関係を作るっていうことよりは、自分の能力を高めて自立活動したりとかね、展示で勉強したりっていう、確実に勉強を身につけていくっていうことが、大事だよってことで、普通の、もう学校じゃなくて盲学校を選んだんです。そんな風に、適切に関係を、能力に合った場所を選択していかないと、仮にもし普通の中学校に行ってたらですよ、請願者と対等になって絶対に無理なわけで、どんどんどんどん劣等感の塊になっていったかもしれません。で、高校は、私東京に来てますけど、もしそのまま地元の盲学校に行って、こう人数が少ない中だったりすると、私はそういうのがずっと嫌だなと思ってきたので、こう、そういう能力を持て余して、で、こうやっぱり人ってこう変な強さを持っちゃうと、やっぱり自分の弱いところが出てきて、こう例えば人よりもこう有利にこうやろうとして自分にと他者にこう優劣をつけて、まあ例えばまあないかもしれないですけど、こう他の周りのクラスメートとかを見下すとか、そんなことをしてたかもしれませんけど、まあそれは東京に来たわけですからないわけですよね。こんな風にきちんと能力に合った選択をして、自分の能力を把握しておくことで、しっかり、こう、その時々に、こう、自分の学びに結びつくような場所を選択していったと。で、他者との適切な関係の構築は、先ほどから言ってるように、人を選ぶと。で、かつ、自分の中で、まあ、障害を受け入れてくれたりとか、まあ、盲人であるってことを尊重してくれるような人たちと関わったり、尊重してもらえる努力を自分でもするみたいな感じで、こう、関係性をきちんと作っていく。この時々で関係性がきちんとしていたから、今の自分があるっていうことだと。いうことで、きちんとまずは、進むべき道を考えて、能力を把握しながらその選択を怠らず、周りの人と適切な関係を築く。これがあったから今自分は障害であるってこととか、盲人であるってことを受け入れられたんじゃないかなっていうことを結論付けました。で、一番最後です。最後にこれらの結論をもとに、盲人が請願者の中でアイデンティティ問題を解決する方法として、双方の立場の人間が共通の体験を通して価値観を共有することを、提示した。これらの結論が少しでも盲人のアイデンティティ問題に直面した際の、解決に役に立つことを期待している。以上で締めくくられています。なので、こう、自分が盲人であるみたいなこととか障害者であるみたいなことをこう、一生懸命肯定的に捉えようとしたりとか、そんな価値がないんじゃないかって言って隠そうとしたりとか、そういうことがないようにするためには、そもそもですけど、障害者、てか、盲人と請願者が、共通の体験をして、お互いまず同じ人間であるよっていう意味で、 同じ価値ある人間だよっていうこと。それから、まあ、そこがまず共有されてないと、盲人は、こう、晴眼者よりも劣ってるって自分で思っちゃいけないし、晴眼者もしかりですよね。盲人が劣ってる自分の方ができるんだとは思ってはいけない。そのためにまずは共通の体験をしよう。で、価値観を統一しよう。で、それから、盲人は盲人同士で自分たちの価値観も共通にしていかなきゃいけないし、とにかく価値観を共通にしていくことで、周りとの圧力がなくなると。圧力がなくなったら、少しは、そういう存在証明に走ることもないんじゃないかということで、結論付けました。まあ、現状はでも、例えば盲学校は盲学校、一般校は一般校で、分かれてますから、大学に行ったりとか社会人になるまでは、晴眼者と同じ肩を並べて同じところで生活する、ことが、ケースがないっていうことも、まあよくある話ですよね。そうすると、初めて見える人たちの世界に行ったらもうやっぱり皆さんこう、私もそうだったんですけど、こうびっくりすることもたくさんありますよね。で、その時に、ああ、自分見えないからできないんだとかずっと思って、具体的な話になっちゃうとあれなんですけど、その見えないってことをどうするかっていうのを考え始めたり、例えば隠すとか、あとそれから他の人に負けないようにするとか、あとはもう仕方がない見えないんだからって言って開き直ったりとか、するとか、いろいろそうやって頑張って自分っていうものを保とうとするんですね。そういう問題に直面した時に、そういう問題を解決するための方法として、まあ、最後にこういう提言をして、この論文を締めくくっています。私の解説は非常にわかりづらかったと思いますので、もし、この論文に興味がある方がいらっしゃいましたら、まだちょっと評価を受けてない論文なので、実際これで卒業できるかって、わかんないんですけど、多分卒業できると思うんですけどね、多分。なので、読みたいという方がいらっしゃれば、私が直接、お渡しすることにしてます。番組の公式サイトにあるメールフォームをご利用いただくか、odamaki@himaraji.com、odamaki@himaraji.com まで、メールをお寄せください。なお、その際には、お手数ですけれども、卒業論文のデータが欲しいということをおっしゃってください。また、その際、もし、希望するファイル形式とか、ございましたらおっしゃってください。一応こちらでは、ワードファイルとテキストファイル、それから、構成は、ちょっと時間がないのでできないかもしれませんが、標準展示の BRL ファイルなどはご用意できるかと思います。ぜひね、すごい難しいんですけど、まず見える人と見えない人ってそもそも違うんだけど、それが価値あることなんだよってことも含めてですけれども、皆さん、晴眼者にも盲人の方にも双方の人にこの論文を読んでいただいて、なんか気づくものがあればいいんじゃないかなというふうに、そのまだちょっと微々たるものですけれども、その一助になればいいなということを、願って、この卒業論文を書きました。ぜひ、皆さん、興味のある方は私にご連絡ください。また、それ以外でも質問やご意見、ご感想などなどありましたら、先ほど申し上げた、メールフォームまたは、odamaki@himaraji.com のメールアドレスにご連絡ください。さて、長くなりましたが、今回はこの辺で終わりたいと思いますけれども、もう、あれですね。おしまいですかね、今年はね。おしまいですね。はい、2014年の1月から、この番組始めて、通算23回になりましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。私としても、こうやって、2週に一遍でも番組作ってると、ネタ探しもしなきゃいけないし、あとこう、わかりやすいように伝えなければいけないっていうのもあって、結構いいスパイスに日常生活の中でなってたかなと思います。 なかなか途中忙しかったりとかして、皆さんに予告した通りの番組が作れなかったりしたので、その点に関してはお詫びいたします。来年も一応続ける予定でありますので、ひとまず1月に入ったら前からやるやると言っていたゲストコーナーをどっかで、やりたいなと思います。それでは、本年も皆様お聞きいただきましてありがとうございました。来年もまた、暇つぶしラジオ、そして小田巻虫の余暇時間をどうぞよろしくお願いいたします。皆様良いお年をお迎えください。それでは、この辺でお別れです。お相手は私小田巻虫でした。今後とも暇つぶしラジオのご愛顧よろしくお願いいたします。